ブログをご覧の皆さん、またひばりクラブ落語会の皆さん、こんにちは、武田邦彦です。ですね、いよいよ私も焦点が絞られてきまして、お読みの方に少しでも役立つものをご提供できる段階に参りました。幸福になろうの9番ですね。どうもですね、我々の不幸の多くはですね、NHK が作り出してるわけですね。直接的な誤報もそうですし、それから誤報を訂正しないっていうこともそうですしね。それから番組の質が非常に悪いという点でもそうですね。つまり、我々日本が今まで立派だったのは、そして有色人種唯一植民地にならなかったのは、なぜかっていうと、やっぱり知識とか学問とか科学技術を大切にしたからなんですね。まあその一つの例として私がいつも言ってるのは、日本だけなんですね。ヨーロッパの科学技術とか医療とか、そういったフランス語とかドイツ語で書かれた書物を自分の国の言葉に翻訳して誰でも読めるようにしたのは、驚くべきことに日本だけなんですよ。それはどうしてかって言ったら、日本人がみんなでやろうという気持ちを持ってるからですね。いや、例えばお医者さんがドイツ語が読める、だからお医者さんしか医療ができない、今でもそういう風潮があるんですよね。私なんかが医療のことを発言すると、武田、医学を勉強してないのにっていう人がいるんですけど、医学の勉強は医学大学に行かなきゃ勉強できないってわけじゃありません。医学大学でしか勉強できないのは、直接的に患者さんを見たり、患者さんを見たことの経験の深い教授陣がいたりするから、そこは僕はダメです。だけども、体の構造がどうなってて、病気がどういうことで発生してっていうことは、別になんで医学大学に行かなきゃわかんないんですか。だって、本はいくらでもあるんですよ。医学大学で買う本っていうのは僕は大体目を通してるんですね。義理の兄もお医者さんだし、子供もお医者さんだもんですから、まあ家にはそういう本がザクザクあるんでですね、読んでるわけですね。ところが、大学を出たり高校出たりしたら、もう勉強しないと、何もしないという人は、確かにそうかもしれません。だけども、実は日本はそういう文化じゃないんですよ。僕は結構日本人なんですね。日本人っていうのは、本当に学校とかそういうのを卒業してからも、昔は寺子屋みたいなことしかなかったんで、まあ、昌平校みたいな学校もありましたけどね。生涯勉強してたんですよ、結構。町の人も、町人とか、そういう人も勉強してたんです。つまり勉強が比較的好きだったし、勉強こそが、社会を良くするってことも知ってたんですね。ですからもちろん武士は、一通りの勉強が終わってもですね、ずっと夕方になりますと、まあ主に中国の文献だったりしたんですが、史記とかですね、まあそういった論語とかですね、そういうのを一人静かにこう座って読むというのが武士だったんですね。ですから武士の政治っていうのは筋が通ってましたし、もちろん武士でも悪い人がいますよ。稼ぎたいと思ったり悪い人がいますけど、その人の数が少ないんですよね。やっぱり世の中がいいということは、やっぱりお稽古とでもそうですよ。お花とか、武道とか、そういったものでも、本当にきちっとやればですね、人格を形成します。もちろん学問だけじゃありません。学問だけで言ってるわけじゃありません。ただ、遊びほうけているよりかは、国民全体が、なんかこう、芸をやろうとか、術をやろうとか、剣術。だから日本の剣術と、まあ剣道大会を世界大会やると、もう全然、韓国なんかでやると、私もね、日韓の、この前決勝戦を見たんですけども、韓国の人は勝てばいい。全然日本の剣道は違うんですね。まあ言ってみれば、自分を鍛えるために剣道という道具を使ってるっていう感じなんですよ。もう試合にそれが歴然と出ましたね。それでそれを見てた観客の多くは、韓国の剣道ってこんな剣道なのかというような感想を持たれたらしいですね。それは本当にそうなんですね。要するに、スポーツは非常にスポーツ自身で大切ですよ。それから、いいもんだと思います。野球でもそうですね。プレー自身が非常にいいんです。だけども、その基本はですね、プレーを通じて人間を立派にする。もしくはさらにその奥にはですね、スポーツをやることによって自分を鍛えるとともに、自分は日本人の一人であるから、その一人が鍛えられるということは、立派になるということは、日本全体が立派になるということなんですね。それで、 何回かモンゴルがね、一回攻めてきました。弾き飛ばされました。スペインが一回宣教師を利用して日本に進出しようと思ったけどダメでした。イギリスが明治の初めには当時の大英帝国艦隊を用いて薩摩に入りましたけど、やっぱり負けました。それから第二次世界大戦も私の解釈では、戦争は一般の武装してない人を殺すのは戦争ではなくて、それは虐殺に入りますから、日本でも1945年の5月から8月まで戦争は行われておりませんでした。ということはどういうことかっていうと、日本はやっぱり立派な人間を作るんだ。そのためにお花もやり、剣道もやり、論語を読み、っていう、それから商人も商人としてしっかり勉強し、お百姓さんは、お百姓さんとして学問という点では不足してたかもしれませんが、やっぱり稲を大切に作る。だからに日本の米は今でも世界最高水準と生産の確かさを持ってるわけですね。まあ、この頃農協なんかが変なことして、日本のそういう道徳が崩れてますけども。これは欧米流のお金が入ればいいと、嘘つけばいいということが入ってるからですね。ところで今日はちょっとこれからの方向を切り替えるためにですね、この前国会議員で、これは維新の会の人ですけども、三宅さんって言ったかな、その人がもうとにかく NHK があるということはいけないんだ。NHK はもう腐った組織なんだ。まあ、言うのは政治家ですから、お金の点で言ってましたね。NHK の平均の年俸が年にどのくらいもらうかが約2000万だと。で、それに対して国家公務員でも880万だと。一体 NHK は何を考えてそういう高い給料を出してんだと。多分、高い給料を出さないと NHK のような立派なとこに勤める人が取れないからって言うだろうと。そんなことはないと。したら国家公務員もダメなのか。私に言わせればもっとね、人間は給料が高いほど人間がダメになります。適正給料、人間を立派にする適正給料は、やっぱり半分からちょっと高いぐらいですね。平均よりかちょっと高い。だから、まあ現在日本の平均の所得が450万だったら、どんなに高くても、どんなに立派な仕事でも、その倍ですね。900万を超えるような、年間に900万を超えるような給料は人間をダメにすると僕は思ってます。これは僕が思ってんであって、真実であると言ってるわけじゃありません。それから、外務省の高官の人でね、引退した人がいろいろ本を書かれてますが、まあ、その本の中にです。中っていうかその論評にですね、NHK を毎日朝見る人は幸福にならないと言ってましたね。まさにここの私のとこに幸福になろうっていうのと、なんで幸福にならないかって言ったら、間違ったことを聞いてたら、それが頭に入りますから、もう絶対幸福になりません。例えば私がもうひどくびっくりしてがっかりしちゃったのは、今でも NHK の放送したことを信じて、ダイオキシンが猛毒であると思ってる人がいる。僕はその人が僕のブログに反論を書いてきた。反論っていうか違いますよと。ダイオキシンは猛毒ですよと書いてきたんで、ああ、これ本当にね、まあかわいそうっていうか、こう言ったらちょっと上から目線なんですけど。その人は絶対に幸福になりません。だってダイオキシンは危ないと危険だと猛毒だと思ってて、大変な被害を受けてる人が今でもいっぱいいるんですよ。いっぱいいるんです。で、そういう仕事を片付ける仕事も僕やってきましたけどね。本当にかわいそうだと思います。それが一つの機関、NHK という一つの機関があるために、しかもそこが人間として最低でもしなきゃいけないこと。自分が間違えたら必ず訂正して謝ると。これはもう人間としての最低のことですよ。まあ、誠実っていうのがまさにそれに当たりますね。誠実な人がもちろん人間ですから間違うことあります。間違うことを言った時にそれを訂正するっていう誠実さ。謝って訂正する。それが大切なんですね。だけど悪徳の人は、まあ、盗っ人とかね、強盗とかそういう人たちですよ。そういう人たちは嘘つきます。だけど昔はまだ江戸時代はね、大岡越前守の裁きがどうだったかわからないけど、正直なこと言いなさいよと。あなたはここで罪を被っても、自分がしたことに対して罰を受けるんならその方があなたの人生にいいって。そういうことを堂々とお知らせで言えた社会だったんですよ。その社会が大切なんですね。ですから、国会で、国会議員が NHK があったらもうダメなんだというふうに発言される。また、官僚の高官であった人が退職されてから NHK の朝の番組を見てたら その人が不幸になると言うと。そういう人たちは別に人間的にどのくらいのレベルか知りませんけど、国会議員であり、外務省の高級官僚であれば、やはりちゃんとした人間であると平均的にはそうですね。そういう人たちが国会とか、公の場で NHK があったらダメだということを言う時代になった。これは非常に良かったと思いますね。だって普通の人はそういう発言ができませんから。ええ。やっと裸の王様に対して、ヨーロッパの寓話ですけどね。この服は目に見えないけど素晴らしい服なんです。でパンツ一丁で街頭に王様が出る。みんながそれを王様が裸だって見えるけど、それを言っちゃいけないと思って、王様立派な服ですねって言う。したら一人の少年が、王様が裸だねって言ったと。人間にはその心が大切。まあだから NHK は人間でないんですね。それは三宅議員も言われましたし、外務省の高官も言われました。もう NHK には人間としての人はいないんですよ、実は。しかしみんなはそれを言うとですね、NHK はもう陰惨な方法で、例えば私なら私を責めてきます。これはもう何回もそういう経験あるんですね。ある芸能人が僕に言いましたよ。武田先生は気軽に NHK の悪口言うけど、我々は NHK の悪口言ったら紅白歌合戦は出れません。紅白歌合戦に出なければ、それだけでそのタレントのギャラは3分の1に下がります。だから私たちは言えません。これは NHK が分かってるんだから、言論統制ですよ。自分の力を使った陰惨な言論統制です。まあしかし僕は今のね、NHK が誤報を訂正しないというレベル、そこまで落ちてるわけですから、これは明らかに NHK はもう人間ではない。少なくとも日本人ではない。だから日本人でないから日本をダメにする行動をすると思いますね。ですから、この NHK があるということに対して私たちが、自分の祖先が命をくれたことに感謝し、自分の子孫が子供たち、孫たちがですね、これから日本を担っていってくれる。これに対する我々の恩は、まずは、やっぱり僕は NHK をなくすことだというふうにもう決定しました。決心しました。僕は NHK の受信料も払い、NHK を否定してるんではない。NHK が悪いところを早く直してほしいと思って言ってるんだと言ってましたけど、それやめました。この三宅議員の国会での質問、勇気あったですね。立派ですよ。僕は日本維新の会をあまり評価しておりませんでしたけど、別に日本維新の会で政治家やってるわけじゃなくて、政治家は国民から投票という信託を得て、そしてやってるわけですから。だから維新の会であろうと自民党であろうと、日本保守党であろうと、どなたが言っても構いません。いや、それは個人が偉いですね。僕は本当に三宅さんという人がこういう人だったかと思い直しました。皆さんも次回の選挙でもし三宅さんが立候補されたら絶対に選挙区の人は三宅議員に投票するべきだと思います。いずれにしても我々は今までの植民地にならなかった、どこの外国にも占領されなかった、その日本というものを背負って幸福な人生を送ることができた。これに対してはご先祖様と日本の今までのあの人たちに深く感謝しなければいけないと思いますし、これからそれを引き継ぐ我々の子孫に立派な日本を残さんといかん。その責任は非常に深いんで、どんなに辛くても僕はまずは NHK をなくしていこう。そう思っております。